解体者の夜ヘルツ。ヒーラーに深さは俺の夢、三平三平です。
セイバーは俺の夢、ドイチョウです。
サーチ会でヤシタ組、三浦朝さんは俺の夢、松崎勝利です。
はい、ということで、開催まで10日を切りました。5月12日月曜日、阿佐ヶ谷ロフト A、二次元再退社の夜の井戸端会議スペシャル、ゲストに声優の小山桃代さんを、招いて、行うライブです。
はい、
はい、チケットはもう絶賛発売中ですので、
はい、
配信もございますので、来れない方、地方在住の方もぜひぜひ、ご購入、そして、ご来場よろしくお願いいたします。
お願いします。
待っててね。
チケットどんくらい売れてんのかね。
どうなんでしょうね。
どうなんでしょうね。
まあ、
聞いてみてよ、まあ、聞いてみてよ。
まあ多分まだ入れるとは思います。
なので
満席ってことではないんです、まだ。
はい
はい。
なので皆さん、まだ買ってない方人いたらよろしくお願いします、
はい、お願いします。
はい
はい。じゃあまた今期のアニメの話からいきましょう。今週は松崎さんからお願いします。
はい。まあどうしてもやっぱりその、はい、新版アニメの話をちょっとしがちというか、
うん、
どうしてもね、そのクールの始めの方は、
はい、
なので新版というよりはちょっと続編ものの話もちょっとしようかなと、う
ん、はいはい。
ということでですね、うん、スライム倒して、
お
う、うん、
300年、
はいはい、
ね、はい、こちらのその2が、
うん、
放送中なので、
うん、
あれ、まあその話をしようかと思うんですけど、
はいはい。
まあ第1話の方でなんか前回のあらすじみたいな感じで、
うん、
あ、そういえばこれ転生ものだったなみたいなことを思い出したりとかして、
はいはいはい、
あ、そうだっけかみたいな、
うん。
ところから始まって、まあでも前期というかその一期目で結構なキャラクター出てきてるじゃないですか。
そうですね。
そのいわゆるその家族と言われる同じ屋敷に住む人から、
うん
うん、同じ屋敷には住まないけどなんとなく仲間みたいなキャラから、
はい、
まあ何話か出てきたゲストキャラ的なものから、
うん、うんうん、
まあ、結構多いなと思ってたんですけど、
うん、
2クール目のもね、
うん、
なんかどんどん新キャラ出てきてて、
お
なんかね、覚えられてるかちょっと心配というか、
うん、
まず、第1話で、
はい、
そもそも存在を僕は勝手に忘れてた女神様が登場して、
はいはい、あれはね、あれは忘れますよ。
うん。
そんな出てこなかったから。
そう、転生者だから、そうだ、転生させたなんか女神様みたいなの。
うん。
あ、なんかいたなぁ、みたいな。
うん。
感じがしたら、なんか、堂々と出てきて。
うん。
なんか、本当はすごい女神様だったんだけど、
うん。
なんか、降格処分みたいなの受けて、こっちに移ってきちゃいました、みたいな。
あんのか、降格者分。
なんか、左遷されたみたいな感じで。
うん。
だから、もしかしたら、また出てくるかもな、とか。
うん。
そうですよね。
ね、あるんですけど。で、そしたら、2話かな ?2 話で、
うん。
なんか、精霊たちの会議みたいな感じのが、なんか、開催されるみたいなので。
うん。
行ったら、もう、それこそ、初登場の精霊たちがいっぱいいて。
うん、うん。
まあ、これはさすがに、レギュラーじゃないにしろ、
うん。
多いな、とか思いながら。
うん。
で、そしたら、その精霊の一人の、なんか家になんかお泊まりするみたいな。
うん。
その、まあ、メインの、まあ、あずさと、
うん。
元スライムの。
はいはい。
二人。
そう。うん。
双子が、なんか、家に泊まるみたいな話になって、
うん、
そしたらまあそのあずさが、まあ、みんなのちょっとお母さん的な存在で、だからあずさも、うん、まあんまり甘えられる存在がこの世界にまあいないんじゃないみたいな感じで、
うん、
だから私がそのあなたのママになってあげるみたいな感じで、
うん、
あとあずさが言うとその甘えられる場所みたいな、
うん、
感じの話をするんですけど、
うん、
だからその結構そのお母さんがその子供を抱いて眠るような感じでその日は眠るんですけど、あのあなたのママになってあげるって言ったその精霊、ユフフって言うんですけど、これが滴りの精霊っていうので、まあその滴りです。ほらいろいろあるじゃないですか、なんか水とか炎とか風とか、だからもういっぱい精霊っているから、
なるほどね。
これはもう、あの、滴りという現象の精霊なんです。
あらゆる事象に神様がもうできとるわけやね。
そうそうそう。
無理してつけたな、それ。
だ水系統ではあるんですけど。で、そしたら、その、抱いて眠ってたかなんかで、朝起きてきたら、あずさの服が、あの、ちょっと濡れてて、あの、スカートのあたりだけがちゃんと濡れてて、おねしょしたみたいに見えるっていう。このオチ何なんだろう。
本当わけわからんかったわ。あれ、ママになってあげるって言って、すぐ受け入れたし、あずさも。
で、起きてきたら、あれみたいな、ママみたいな感じで言って、気づいたら自分の下半身見たら濡れてるから、いや、これは違うの、みたいな感じで言ってるのが、まあ、可愛いんですけど、可愛いんですけど、これは何だと思って
。いるこの話みたいな。
そうか、滴りだからね、じゃねえの。
ガテンが言ったみたいな感じになって
る。なるほどねっていう。
違うわ。
違うんだよ。でもやっぱあの主人公を生実家やっぱ不老不死にしちゃったから、あらゆる人害を出さないといけないっていうのがありますよね、やっぱ。人間と一緒に暮らすわけにはいかんからっていう
のが。ああ、なるほど。
よくできてる。
だからいろんなね、人害のキャラクターが増えて、またこれゲストキャラっぽいんですけど、そのアンテッドみたいなキャラクターが出てきて、それがもうアンデッドというかもうほぼ引きこもりみたいな状態で、で、でもそのまま引きこもらせるわけにはいかないっていうので、じゃあ、あの何が好きなのって言ったらそのゲームとかが、でもゲーム一緒にやってくれる友達がいなかったからっていうので、その、じゃあゲームショップを開けばいいんじゃないかみたいな、ゲームを一緒にやってくれる屋さんみたいなこと言ってましたっけ、なんかそんな分かりやすい名前の、
すごい絞った仕事だなそれ。
でもそれがもう大好評で、だから実際にね、現代でもほらカードショップって、
あるね、そういうのね、
もう大流行じゃないですか。
だ
からそのお店に後日あずさたちが行ったら、もうあのお客さんもいっぱいいて大盛況で、なんかお客さん同士がね、そのまあカードゲームで対戦しながらターンエンドみたいな感じでどっかで聞いたことあるようなワード
現代じゃん
ワードを言ってましたけど、
この世界じゃん、異世界じゃなくて
でもまあ本当に争い事のない平和な、だから争いがないから、やっぱりこういう平和な話にどうしてもなるんですよね。
まあね、
だからちょっと安心して見れるというか、だからその一回ね、その第3話かな、第3話でそのお仲間の、ベルゼブブのお屋敷に行くみたいな、
魔界の人ですね、
そう、
に
っていう話があったんですけど、お屋敷が広いし庭がもうめちゃくちゃ広いと、で森みたいになってて、あと双子のがそこで迷子になってしまうみたいな話があるんですけど、だからちょっと不穏な魔物がいっぱいいるような森感を出してるんですけど、まあ大丈夫だろうなっていう安心感と、あと途中でちょっと出てきた怪しいキャラクターみたいなのが出てきたんですけど、あの明らかになんかマンドラゴラのなんかだろうなみたいなキャラクターが出てきたんですけど、 多分この後仲間になるんだろうな、みたいな。
多分家族枠でしょうね。
だってオープニング出てきてたもんな。
うん、そうそう。エンディングも一緒に歩いてたでしょ、確か。
ね。っていう、そういうちょっと怪しい部分があっても安心できるっていうのが、
うんうん、
このアニメのいいところだなと。
いいですよね。
なるほど。
はい。
ほんとみんな可愛いしな。
はい。もう、ただただ安心して見れるっていう枠で。
うん。
それはもう一期の頃から健在ですんで。
うん。
はい。
うん、
なので、ね、新しい刺激はないかもしれないですが、安定を見に。
そうね。
なるほど。
見てもらいたいと思います。
はい。了解しました。じゃあ、次、俺ですね。はい、中禅寺先生、もののけ講義録、先生が謎を解いてしまうから。
お
う。うん。まあ、結構期待してた作品でもある
ん
です
けど。言ってましたもんね。
うん。まあ、もともとは、その、京極夏彦の小説の百鬼夜行シリーズっていうのが、まあ、元になってて。
はい。
まあ、その小説っていうのは、まあ、主役に当たるのかな、古本屋であり、神社の宮司であり、で、まあ、付き物落としっていうのをやってる、まあ、中禅寺明彦っていうキャラクターが、まあ、その本編でもなんか昔、高校教師やってたみたいなくだりは出てきてたんだけど、その高校教師時代の、うん、まあ、だから前日譚のスピンオフみたいな感じで。
うん。
うん。で、その本編の方だと、まあ、基本的にはその、まあ、不思議な事件を、まあ、ちょっと妖怪に見立てて、で、付き物落としということで、こう、なんか謎を解体解明していくみたいな。まあ、構図としては、まあ、同じかな、みたいなところはあるんですけど。
はい。
うん。で、まあ、その、京極夏彦の妖怪小説って、まあ、ちょっと法則みたいのがあるのね。
うん。
で、本編のその、百鬼夜行シリーズっていうのが、鳥山石燕っていう、江戸時代の妖怪絵師がいて、その人が描いた、はい、ガズ百鬼夜行っていうのからモチーフになる妖怪が出てくるわけ。妖怪が出てくるっていうか、はい、タイトルになるわけ。
うん、
で、まあそういうような感じ、例えば他のシリーズでも、光節百物語シリーズって、まあこれはアニメにも昔なりましたけれども、それはまあ絵本百物語っていう江戸時代の奇談集に出てくる妖怪がこうタイトルになってたりとかって、割とちょっとそういう、なんか、妖怪好きにはポピュラーなものから妖怪を取るっていう法則があったりするんですけど、うん、
はい、
結構これは、まあ、学校が舞台では一応なってるんで、
うん、
その、ちょっとその戦後間もなくの都市伝説みたいな、
うん、
そういうのがまあちょっとモチーフとなる感じがあって、
うん、
はい、でもやっぱりその、小説でもやっぱうんちくがすごい出てくるわけですよ。
はいはいはい。
まあこの妖怪、わかりやすく言うとこの妖怪の成り立ちとか起源とか、こう、はいはい、なぜこういう妖怪がその伝承として残ってるかみたいなうんちくがあるんですけど、やっぱりこれもなんか、うん、その、赤い髪、青い髪。
はいはいはい。
トイレに出る学校の階段みたいのの、うん、それがそもそもはなんか、ある地方で節分の夜に、まあ、トイレ入ると、飼いなでっていう、こう、尻を撫でる妖怪が出てきて、それを、うん、なんか、避けるためのおまじないみたいな言葉に、だからそれ妖怪に逆に赤い髪やろうか白い髪やろうかっていうと、その妖怪が、消えるとか出てこなくなるみたいなのがあって、それがこう、いろいろ学校の階段に変質してったんじゃないか。っていうような話も出てきたりとか、
うん、
あと、3話で青マントっていうのが、まあ、青マントの怪人っていうのが、はい、モチーフになるんですけど、
うん、
それは結構また、1906年にあった未解決事件っていうのがあって、うん、青ゲットの男殺人事件、はいはいはい、青毛布の男殺人事件みたいなのがあって、はいはいはい、それが、なんかこう、元になって、まあ、うん、青マントだったり赤マントだったり、で、その赤マントっていうのがさらにまた、さっき言ってた青い髪赤い髪の、またちょっと別バージョンで赤いマント青いマントみたいのになってったりとか、まあそういうようなちょっとプチうんちくも楽しめたりして、
うんうんうん、
結構まあ見てると面白いなっていう舞台設定ではあるんですけど、
はいはい、
結構いいなと思ったのは、その、 まあ、ヒロインの日下部環奈っていう、はい、まあ、女子高生と。で、はい、まあ、その、担任、非常勤になってたかな。あの、まあ、その、中禅寺先生、その、はい、先生との、まあ、関係性みたいなとこもあったりして。
うん、
で、1話のその始まりだと、まあ、要は学校に出る図書室の幽霊っていうのがその学校の中で噂になってて、それをなんか見た者は死ぬっていう噂になってると。で、
うん、
それらしき何かを見てしまった、その、日下部さんの友達が、やっぱ気にして学校に来れなくなると、不安になって。
うん、
で、それなんとかしてあげたいっていうことで、またこの子が、日下部さんが、結構、行動派の、若干アホの子みたいなところもあって、
ほうほうほうほう、
で、その、夜の学校に行っていろいろ散策してたら、まあ実はその図書室の幽霊っていうのは、中禅寺先生だった。その、何かを見たっていう、人影みたいなのを見たっていうのは。
はい。
で、なんで夜いたかっていうと、まあその高校に、まあ当時戦時中に、まあ、その、ふさわしくないっていうことで、まあ、発禁だったり、回収処分になってた貴重な本が、まあ所蔵されてると、うん。で、一応その学校の許可を得て、毎晩その部屋で本を読んでた。それをどうやら見られて、図書室の幽霊というふうになったらしいと。
うん。
うん。ただ、中禅寺先生はもう、そもそもその、中禅寺明彦っていうキャラクター、面倒事を嫌うキャラクターなので、
はい、
で、まあ、このことは内緒ですよ、みたいな感じで説明する。
うん、
で、はい、でもなんかその、図書室の幽霊っていうのを解決しないと友達学校に来れない。じゃあ、ってことで、まあ、その、日下部さんが、なんか、お祓いをして、したら図書室の幽霊を退治できたっていうことにしたと。
うん。
したら、その、なんか、周りから、すごい、そんなことできるんだって。もう心霊探偵みたいな呼ばれ方をして、
はいはいはい、
で、そこ周囲からそのちょっと不思議な事件が起きた時には、なんかこう、
日下部さんのところ
に持ち込まれるみたいな構図になってて、
はいはいはい。
で、やっぱその日下部さんと中禅寺先生の関係性がその、まあ、別に恋愛とかラブみたいな感じではない、当然ないですけれども、
うん、
やっぱ日下部さんもその中禅寺先生を、頼りがいもあるし、信頼もしてるんだけど。
うん。
でもやっぱり、なんだあいつって思ってるところが、ちょっといい構図だなと思って、うん。どっかで、なんか、やっぱこう、なんですかね。そういう風に、その、心霊事なら日下部さんにお任せっていう風に、うまく誘導されてしまったっていう、こともあったりとか、うん。でもちょっとね、これ原作見てる人からするとね、ちょっと、おって思うところが、
うん、
あの、3話で、まあ、ある事件があって、まあ、財布拾ったらその財布が、偽札だったと。で、はい、それが、なんか、青マントの怪人が落とした財布、みたいな、ちょっとまあ、話があって、
うん、
で、それでまあ、その財布、偽札が入ってたから、交番に届けに行こうと。で、交番には、これもまた本編に登場するレギュラーキャラクターの木場さんっていう、本編だと刑事になってたけど、そうそうそう。まあ、交番の巡査かな、はい、今、この4年前はそうなってんだけど、で、まあ、その木場さんが日下部さんに言うのが、なんか、あいつが自分で動くことは珍しいんだって、自分から。
うん、
まあ確かに本編とか見てるとそうなんですよ。腰がとにかく重いんですよ。
うん。
まあ自分が関わることで何か影響を与えてしまうことを好まないっていう体質気質もあるんだけれども。
うん。
でも、その、あいつが自分で動くことは珍しいんだと。で、お前さん気に入られてんだよみたいな話をするわけ。
はい。
でもこれっていうのが、結構まあその日下部さんがややおせっかいで、で、まあやっぱりこう首突っ込みがちみたいなとこはあるのね。
はいはい。
うん。
やっぱり危なっかしいじゃないですか。
うん。
うん。だから、まあちょっとこれっていうのが、まあ性格とかはまた全然違うんだけど、本編で中禅寺明彦の腐れになってる関口辰巳っていうキャラクターがいて、まあこの人もちょっと巻き込まれ体質というか、
うん。
で、まあ中禅寺明彦、まあ京極堂って呼ばれてんだけど、は、もう事あるごとにこの 関口くんを罵倒するんだけれども、やっぱりどっかでほっとけないっていうのはこう、薄れて見えるわけ。
うん。
だから、あ、中禅寺明彦っていうのは、この手の、ちょっと、もうほっとけない、危なっかしいっていう人に、お、まあ、ほっとけないっていう。
うんうんうん。
うん。で、こう、突き詰めて言うと、やっぱ気に入ってるみたいな。
はいはいはい。
ところはあるから、ちょっとこう、本編と照らし合わせるのも、うん、面白いかなと思ってちょっと見てたりして。
うん。
うん。だから本編のその、百鬼夜行シリーズ、京極道シリーズとも呼ばれてますけれども、それを見てる人もすごく楽しめるような感じになってんなと思って。
お
うん。まあ、どこまでね、京極先生が関わってるのか、ストーリーラインにっていうのは、わかんない部分はあるけど、非常に、やっぱり原作の、スピンオフの一個として楽しめるんじゃないかなってちょっと思いますね。うん。
めちゃめちゃ登場人物多いんですね。
まあ、そうだね。
うん。
で、まだ3話まで見た限りだと、まだ出てきてないキャラもいるけど、京極堂の、その中禅寺明彦の妹に、あっちゃんっていう、中禅寺敦子っていう、まあ妹がいるんですけど、
はい。
本編だと事件雑誌記者になってんだけど、それが結構ちょっとまあ4年前だから若い頃で出てくるっていうのはちょっとファンは期待してしまうところではあるんですよね。キャラクター話で言うと。うん。
結構そういう巻き込まれるみたいな感じで言うと、あれですよ、なんか、フェイトと、ロード・エルメロイ2世の関係と、なんかちょっと、
なるほ
本
ど。
編とスピンオフみたいな感じもあるし、ちょっと似てる感じもしますよね。
まあでもこの今回の主役の草壁さんはキャラとしてはすごく気に入ってますね、見てて。うん。やっぱちょっと、まあ当時ここまでの子がいたかはわかんないけど、ちょっとその戦後間もなくの元気っ子みたいな感じの、古き良き昭和のちょっとアホなところもある、ちょっとツボ新型元気っ子みたいのは。
制服もシンプルなセーラー服
ね、
でいいですよね。
これもう黄金比ですよ。これ黄金比ですよ。これは。セーラー服の。お、安心するよね。なんか。いや、でもちょっとこれは今後も楽しみですね。私は。はい。と、まあ、てな感じです。はい。じゃあ、最後、ドイッチューさん。
隠してマキナさん というですね。
いよいよその話をしますか。
なんかあそこ固まってるな。ちょっとエッチなショートというか、
あれ
短
もう、
め
あれ、
のアニメ枠。
どこまでが総量枠かわかんないんだ
今
よ、あ
の
っちゃん。
15分アニメって、あんなに画面ほぼ光みたいなのあるんですね。謎の光しかもう画面内にないみたいな。
そうだよな。
は
光多すぎて、
い。
絵が何かわかんないもんな。
わかんないんですよ、本当に。
謎の絵になってるもんな。
光に対する絵が。
そう。比率がおかしいね。
まあ、ストーリーを言うと、なんか、まあ、ロボットオタクの男の子が、学校で大人気の女の子がいて、憧れてたけど、実はその子がロボットだった、みたいな。で、まあ、ロボットオタクっていうの知ってるし、まあ、環境にも適してるから、ちょっと私を、なんか、まあ、ちょっと直してくれ。そして一緒に暮らしてくれ、みたいなことになるんですけど、でも、まあ、ロボット、マキナさんっていうロボットを、だから、まあ、秘密を隠すのが露見しちゃうおっちょこちょいなのかな、みたいな感じのタイトルかなと思ってみたら、エッチのために作られたロボットで
身も蓋もない
なんか、ハニトラを、なんか、仕掛けるように作られたロボットだ、みたいな。で、だから、あなたを魅了して、言うことを聞かせるんだ、みたいな話なんですけど、エッチの知識が、アクセス制限がかかってて、見れなくて
なんだよ、それ。
何もわからないっていう。
えらい偏ってたりもするよね、だから、
そうなんですね。
絵
だ
の
から、
知識が。
友達が、あの普通の人間の友達が BL 教でそいつからいろいろ聞いてるから
よくない友達
エッチしようとするけれども、なんかいやいや、あの攻めがそそり立って受けに入れるんでしょみたいな偏った知識で言ってくるっていう、なんかなんだこれずっとっていうような作品なんですけど、
だってもう尿道になんか入れようとしてたじゃん。
そうそうそうそう。
なのもう
なんか指先がキュイーンって変わって
怖い怖い怖い。ちょっと俺ヒュンってしちゃったもんあれ見て。
はい、なのおちんちんすら知らないから。
うん。
そう、股間の構造が違うわ。
そうそうそう、もうドラゴンボール初期じゃん。悟空じゃん。
本当だ。
ふかふか金玉倉の下りじゃん。パンがねえチンモの下りじゃん。
な、何内臓腸が出てきてるのみたいな。
描写がちょっと生々しいんだよね。なんかついてるとかじゃなくて、腸が飛び出てるのって。
アクセス制限強すぎへんかなと思って。
何も見れてないよ、多分。
はい。そのぐらいは見れるやろうと思うんですけど。で、本当に変なことだけ知ってて、なんか。だから、まあ、好きな子が困ってるなら、そんなエッチなことしなくても助けますよ、みたいな、エイタくんが言ったら、うん、え、そうなの？童貞なのに、ブヒブヒ言わないの？
そういうところはアクセスできてんだ。
なんかね、変なことだけは知ってるっていう、なんか。
うん、そもそも友達が、友達が悪いな、あれは。
悪いんですよ、絶対。なんかまあ、その、ポンコツツンデレギャルみたいなのも、
うんうん
うん、なんか可愛くなってきましたね、どんどんどんどん。
うんうんうん、
なんか照れるとかでもなく、
うん、
無知っていうのがまた新しくて面白いなと思って。
うん、
だ基本裸で言うからずっと閲覧注意みたいなのがずっと出てるんですよね、あのアニメ。
だって一回なんか首取れたシーンあったじゃん。
あ、そうですね。お風呂場で、うん。
そうそうそう。でも、その、閲覧禁止みたいなのが多すぎて、はい、首取れてるって分かんなかったもん、
最初。そうなんですよ、最初。
なんか。
あと、首取れてるとこ結構グロかったから、あそここそ見せたらあかんやろって思ったんですけど、ね。
あっちはいいんだっていう。
はい。
エロだけに気を取られてて、グロの方に。
そうそうそう。気が回って
なくなってる。
いや、でも、ロボットが首取れてるだけだから、まあ、
ね、まあ、
グロかないんですよ。うん、
まあね。がっつり断面とか見えてたからな。ちょっとエグかったけど。いやでもちょっとね、今後のキャラも増えてくるやろうから、
ね、
どんなバカな展開が出てくるのか、うんうん、なんか見やすいですしね、面白かったです ね。
いやちょっとこれ本当にここまでバカなの。
はい。
これね、
はい、でも面白かったです。
公式ホームページ見るとね、
うんうん、
ニュースのところに、
うん、
本物の AI ロボットの研究者、福岡工業大学の、うん、兵頭和幸先生による、うん、隠してマキナさんを科学的に考察した小論文を掲載っていう。
何やらせてんだよ。
迷惑かけんなよって思いますね。
めちゃめちゃだな。
これちょっと読みたいところちょっと読んでみよう、
ね、
これあの PDF でダウンロードできるみたいなんで。
やっぱね論文ですからね。
論文です
からね。
うん。
いやいい加減にしてほしいわ。
いい加減にしてほしい。何も、あの、ちょっとしか出てきない大家さんの、
うんうん、
あの、キャラの設定が、
うん、
エータが一人暮らしをするアパートの管理人さん、エータの母親から息子の面倒を見てくれるよう頼まれている。いつもなんだかエッチな雰囲気を漂わせている。って書いて
もうそんなキャラ紹介ある？
いや、エッチだった。
いや、確かにね、エッチだったんだけど、でも、俺、まだ2話、3話ぐらいだけど、全然出てきてないっすよ、この人。
何出し惜しみしてんだよっていう。あと、今ね、ニュースのとこに、
はい、
あの、隠してない版、まあ、あの、地上波版と、
はいはいはい、
配信版、有料版みたいなのかな。隠してない版キービジュアルを公開ってのがあって、
うん、
お、そうなんだと思って、ちょっとクリックしたら、
うんうん、
隠してるんだよ。
隠してんじゃん。
閲覧制限出てんだよ、これ。どういうこと？どっちこれ？何なの？隠してない番組ビジュアルもがもう隠れちゃってんだもん。どういうこと？哲学？これ。
隠してる版の方が閲覧制限かかってないっていう、うん、トンチですよね、もうね。うん、
まあ、アニメフェスタの方配信では隠してない版を特典配信中ということで、はい、そのキービジュアルをサイトでも紹介しますよって、うん、見たらもう隠れてるっ
ていう。だって表のサイトだからっていう、
ね。うん、アクセス制限かかってないからね。いやー、これはでも
なかなか。いやー、面白いしね。
うん。アッパーだね。
ね。
はい、
うん、別に、どんな終わり方してもいいですもんね、今んとこ。
確かに。
はい、
だちょっと履いてください、高峰さんとの、ちょっと、ね、エロ系二強みたいな。
そうですね。
でも、エロなのかな。どっかもちょっと、わかんなくなってきてるけど。はい、まあ、そんな感じでしょうか。
はい、面白いです。はい。
はい、了解しました。じゃあ、A パートはこんな感じなんですけれども、B パート後半はですね、ちょっと、またこれも、リスナーのリクエストの、リクエストにお答えしまして、まあ、ちょっとオープニングとかエンディングに関しての、お話をしたいと思います。リスナーリクエスト、好きなオープニング、エンディング、2025冬編。
お
ー。ん？
はい。ということでですね。まぁ、あ、ちょっとメールフォームからメールをいただいてまして。2025冬アニメの主題歌について、個人的にはギルドの受付嬢ですが、残業は嫌なのでボスをソロ討伐しようと思いますのエンディングテーマ曲。七尾明里の、明日の私に幸あれが中毒性があって一番好きだったんですが、皆さんはどの主題歌が好きでしたかということでですね。
なるほど。
はい、こういうのをいただいたので、まぁ、ちょっと今回は2025年冬アニメにちょっと限定してですね、まぁ、好きなオープニングエンディングをちょっと話していきたいかなって感じなんですけれども。
電気ってことですね。
そうですね。
電気
です
ね。
はい。じゃあまた順番に話していきましょうか。
じゃあ僕からですかね。
はい。
ね、まぁ、みんなあげるかなと思うんですけど、
うん、
僕ね、メダリストの、
はいはい、
僕ね、エンディング好きなんですよね。
俺も、
私のドレス。
あれはね、オープニングってね、もちろん、
うん、
米津玄師の、
うん、
モアンドアローがあって、うん、結構、めちゃめちゃすごいオープニングっていう感じあるじゃないですか。
そうね。ね。うん、隙がないような感じの、
うん、もう楽曲もそうだし、
うん、
なんなら曲の PV もすごいし、
うん、アニメの映像もね、はいはいはい、すごいし、
だしアニメの映像もすごいし、
うん、
だからメダリストのその真剣勝負の部分っていうのを、
はいはいはい、
オープニングで出してる感じが、絆の部分とか、
うん、
あるんですけど、メダリストってやっぱりいつ、うん、顔が崩れるかわからないみたいな、
うん。あ、そうですね。顔芸、うん、顔芸アニメですからね。
うん、
だからそこの顔芸というか、うん、そのデフォルメ部分を一気にエンディングの方が担ってるっていう感じがして。
うん、ね、あれはやっぱ可愛いっすわ。
やっぱシェンロンみたいにミミズ乗るってすげえよね。
あの発想。
ねえ。
あれはね、何かしら薬物が絡んでないと出てこない発想ですよ、あれは。
で、ミミズがこんなにフィーチャーされるとは前もちょっと言ったかもしれないですけど、う
ん、あのミミズの抱き枕さ、売られんじゃないの、あれ。つかなるんじゃないの。
多分なると思いますよ、
うん、
ミミズと一緒にあのスケート踊ってジャンプして
エマちゃんは鳩に襲われ
なんかあれです、あのヒカルちゃんが
うん、
あれなんか5段ぐらいの表彰台にのトップになんか座ってるところあるんですけど、うん
はいはいはい、
あれにね似たようなねイラストがね原作にも出てくるんですよ。
へー、
ちょっと ちょっと違うんですけど、
うんうん、
だから意外とその今期というか描かれないところを割とここで出したみたいなところもあるし、でも逆にあのさっきみたいな鳩に襲われてるところみたいなみんなが知ってるところを出してるみたいなところもあるし、なんか各キャラクターのなんか魅力みたいなのもちょっとコメディーパートで出る魅力みたいなところもなんか描かれてるのがすごく良かったですね。
わかるわ。これはやっぱ今回なんかあのこのお題がなった時に候補の一つでしたね。
俺も一発目に浮かびましたね。
ね、そうだね。頭パッと浮かんだよね。
はい。寝癖の、はい、私のドレス
ですね。私のドレス。はい。じゃあ次俺行きましょうか。
はい。
俺は今期、もう自分の中で、あ、まあ、前期ね、2025年の、はい、まあオープニングエンディングでこれが一番好きだったっていうのが、空色ユーティリティの、水平線。
おー。
はい。これがね、まあ、やっぱりエンディングって、どちらかというと、動いた方が、やっぱなんか、おってなるじゃないですか。まあオープニング、エンディングに限らず、オープニングエンディングって。
うん
でも、エンディングって割と、その、静止画も多いじゃないですか。
多いですね。
ああ、そうですね。
この静止画はね、ちょっと、また、ちょっとほんと違う雰囲気で、実写の背景と、まあ、あの、三人娘、南、遥か、彩香が、なんか海に行って、多分でも夏じゃない感じなのよ。
うん、
遥か、秋みたいな感じで、で、それをほんと本人たちがあたかもデジカメで写真撮ったような、感じで構成されてて、で、それが、またこの、矢作萌香さんの歌う水平線にすごくマッチしてて、
うん、
これはなかなかのっていうエンディングでしたね。
ああ、なるほど。
僕の雰囲気も好きなんですけど、それにこの背景、まあ、映像というか静止画を組み合わせるっていうのは、ものすごくなんか完成されたものを見てるようで、めっちゃくちゃこれ好きですね。
なんか美しいっていう感じですよね。
そうそうそう、そう。
なんか、儚げみたいなのもあるし。
なんかね、でまたこの真昼の外なんだけど、真昼の明るさじゃない感じもあるのね。ちょっと明るいんだけど、ちょっとトーンが冷たいというか暗いというか、ちょっと寂しげな感じもあるっていうのが、いやこれはでも好きっすね。
なんか本当になんか、ポカリスエットの CM 感というか、なんか、絵面的には。
そうね。CM 感はすごくある。
うん。
すごくなんか、美しい CM の映像みたいな。うん、でもこれすごい好きでしたわ。はい。
じゃあ僕、
うん。
前週のオープニング。
あ、これも。
やっぱあれは、かっこよかったですね。まあ、世界観の説明もすごいしっかりできてて、
うん、
やっぱ最後のその映画を、滅びゆく世界を映画館で過去の夏子とみんなで見てて、
はいはいはいはい、
立ち上がってスクリーンに向かっていくところでこうパラパラパラってこう、下絵になるところで、で最後、髪めくり終わってマッパって出るとことか、ちょっとかっこよすぎるなって思って、ね、
まああれはかっこいいですね。
あれはちょっと、毎回見入っちゃってましたね。
うん。
かっこよかった。
まあでもあれはわかるわ。なんか、すごく、まあ実際そうだけど、戦うアニメって感じがして。
はい。
で、手法がでも、手法というか、映像が、やっぱりその、アニメの制作現場の、作業の、映像を、
はい、
そうですね、といえば映像じゃない。
はいはい。
でもあれってやっぱその現場だって戦いですよみたいなのもちょっとね、現れてて。バンドメイドの前ですか。
はい。
うん、僕その結構あの序盤とか中盤もそうなんですけど、そのアニメのそのアニメとかまあ元々のそのタッチとその前週のタッチのちょっと違う部分というか、ミスマッチ加減も結構好きですね。結構その、 元の世界の色がちょっとなんかビビッとめいたというか、
うんうん、
鮮やかな色使いのバーって出るようなところと、うん、結構落ち着いたモノトーンのシーンみたいなのこのアンバランスさが僕好きなんですよ、
ね、うんうん、そうね、うんうんうん、だからそれこそそれもその初期段階のその作業の、うん、原画の感じと完成映像のコントラストみたいな、
はいはい、
ような気はするけどね。
これで俺、うん、YouTube でオープニングノンクロジェット版見直したんですけど、
はい、
全部見たくなってきましたね、もう一回。
わかるわかる、でも。
オープニング見ちゃうと。
で、最後のその試写室みたいなところで見てるシーンで、
うん、
ところとかもそのさっきのね、言ってた、うん、マッパって出る前のところですけど、
はいはいはい。
かっこいいっすよね。
かっこいい、ね。
これはいいですわ。はい、了解っす、はい。じゃあもう一巡行ってみましょうか。
はい。
はい。青の箱の2クール目のエンディング。
うん、お
う。
ちょっとあまりにもひなに寄り添いすぎてませんか、このエンディング。
あ、そうなんや。
めっちゃひながメインヒロインのエンディングで、
まあでも後半に関して言うとな、
めっちゃ切ないの、なんかいろいろ考えちゃうと、
うん、
これはちょっとね、まあ
うん、
なんかぐさっとくるというか、
うん、
まあね、その曲単体でも結構ね、みんな聞かれてる曲だとは思うんですけど、トモオさんのコントラスト、
うん、
なんですけど、ちょっともうだってエンディングがもうほぼヒナしか映ってないから、ちょっともうこれを踏まえた上で、
うん、
なんか歌詞とかも多分なんかもう、うん、もうヒナじゃんみたいな、
うん
感じだし、ちょっとこれ、え、何このヒナがメインの回の特殊エンディングなのかなって思うぐらいの、
ああ、なんか特殊エンディングっぽいな、うん、確かに言われると、
ほらだからね、負けヒロインが多すぎるで結構各ヒロインごとのなんかエンディングっぽいのあったじゃないですか、あの感じがする、
なるほど、
だけどこれを2クールで2クール目に普通のエンディングとしてやってるっていう、
うん、
このなんか凄さというか、
うん、
だからもうスタッフのもうこれはこれをやりますみたいな、うん、2クール目は
愛だよね、これは本当に
ヒナを描きますみたいな感じの、
うん
うん、強い意志みたいなのを感じる、
わかるわ、
すごかったなと思いましたね。
いやでもこれは確かにね、もうほんと花束を送るかのようなひな、スタッフからひなちゃんへ破れた恋に対して花束を送るようなエンディングですよ、これは。
でしかもね、そのエンディングの最初と最後にもその花のね、シーンで終わるんですけど、
うん、
まあ、アニメにね、花でできたら、やっぱり花言葉を調べるっていうのがね、まあ、ね、
結構。なるほど。なるほど。
はい。オタクあるあるなんですけども、うん、これもね、ちょっと何の花使ってるのかと、花言葉をね、ちょっとぜひ調べてもらえたら。はい。
なるほど。まず何の花かちゃんと調べるとこから。
ね、はい。
はい。了解です。じゃあ、俺なんすけど、さっきのメールを送ってくださった方が、ギルドの受付嬢の、まあ、エンディング。
はい、はい。
明日の私に、明日のかな？私に幸あれ。まあ、うん、あれもやっぱ好きなんですよ。テンポ良くて、可愛くて、
うん。うん。うん。
でも、俺ね、やっぱちょっとオープニングも好きで、
うん。
パーフェクトデイって、うん、あれね、はい、ちょっと俺、個人的なツボなのかもしんないけど、さも正統派ファンタジー冒険もののような
そうですね。
そうですね。
ちょっと、オープニングだけ見たら、
ちょっと。なんか、大鷲みたいなの出てきましたっけ？
そうそうそう。だから、なんかさ、ほんと、まあ、ストーリー、もちろん知ってるから、まあ、タイトルでわかるじゃん？ 大体こういう感じねっていう。
はいはい、はい。
でも、あのタイトル知らずにあれ見たら、映像だけ見たら、うん、なんか本当は冒険者になりたかった受付嬢が、冒険者として旅立つような話なのかなって思うんだけど、うん、冒険者になるのいやいややってるっていうさ、うん、私は受付嬢でいたいのっていうアニメじゃん。あれはオープニング詐欺ですね。
そう、壮大なファンタジー感もちょっとありますね。
確かにね。すっごいさ、なんか、
う
ん
う
ん、
あれは面白そうな、ね、ストーリーですよね。
これから旅が始まるんだろうな、みたいな。
うん。
うん。とかちょっとね、まあ本当、美しく曲にもあって、いいオープニングなんですけど、ちょっと裏目線でニヤニヤしてしまうという。騙そうとしてんちゃうのっていう。まあでもちょっとこれは好きっすね。
うん。
はい。アーティストなんつったっけ？310って書いて。これは。わかんないな。あ、佐藤さんか。
はい。
佐藤さんのパーフェクトで。うん。うん、パーフェクト。うん。これはでも、ちょっと本当に、改めてそういう視点で見てほしいオープニングですね。
うん。
はい。
じゃあ、僕、行きましょうか。はい。オキツラの、
うん。
オープニング。
はいはいはい。
うん。
エンディング、まあ、ね、何個かパターンあって、よかったりもしたんですけど、はい、やっぱりね、オープニングのみんなで踊ってるとことか。
はいはいはいはい。
かわいいし、やっぱまあ、HY さんはいいですな、やっぱりって思いました。
HY ねー。
うん。なんか曲もかわいいし。
うん。
なんかほんまになんか恋愛もんっていうよりも、ほんまになんか沖縄楽しいですよみたいな感じで結構ずっとやってるオープニングやから。
うん。
なんか見ててすっごい好きでしたね。
うんうんうん。
うん、
なんか、僕ら世代だと、HY が、
うん。
アニメの主題歌っていうので、なんかちょっと、
ああ。
おお、そうなんだっていう、なんか感じがね、ちょっとあるんですよね。
なるほど、ね。確かにね。
すげえっていう。
うん。
う
ん、
まあでも本当、楽しげな、ザ・アニメっていうようなオープニング、ね。
うん。沖縄感、めちゃめちゃありますしね。
ありますね。うん、
あるある。
うん。
結構、今また見ると、その、オープニングで普通にみんな指笛やってたりとか、うん、後でやるようなやつもやってたんだみたいなのがあって。
はいはいはいはいはい。
だ終わってからオープニングとかもう一回見てみるって、これなかなかいいもんですね。
結構だから隠された、なんつうのね、うん、まあ伏線というと大げさですけど、うんうん、ちゃんと先行してなんか描かれてる、うんうん、ようなのって結構あったりしますもんね。
そうですよね。
うん。
はい。
はい。了解です。じゃあ、ラスト一巡行きましょうか。
はい。はい、悪役令嬢転生おじさんのオープニング。
うん。お
エンディングではなくオープニングね。
あ、オープニングです。はい。
うんうん、
まあ、エンディングはね、マツケンサンバ。
はい。
確か僕、オープニングも相当好きでね。
うん。
多分僕ね、サイダーガール好きなんだと思います、僕。
あ、サイダーガールいいよね。
うん。
コミさんもやってたもんね。
そうそうそう。
うんうん、
サイダーガールのチューズ。
うん、
まあ、まずだからね、結構歌声が結構好きかな、まず。
うん。
で、わかる。
で、それに合わせてなのか、まあ、わかんないですけど、その最初ちょっとゲーム音楽っぽいところから始まり、
うん、
ちょっとゲーム画面っぽい画面でも始まり、
うん、
最初モノクロみたいなところで始まって、徐々にそのカラーになっていく感じとか、
うん、
がね、結構僕は好みでしたね。
うん、
なんか勢いもすげえあるし、
うんうんうん。
あと、悪役令嬢転生おじさんっていう、本タイトルのロゴじゃない感じで、前に、最初に、ね、2回ぐらい出てきてるし、
うん、
ゲーム画面っぽいので、まず1回と、その画面から外れて、なんか、筆で書いたみたいな、殴り書きみたいなタイトルと、
メイド戦争みたいな感じの。
みたいな感じ。で、 で、最後の最後にバンって出るタイトルロゴみたいな。
はいはいはいはい。
なんかすげえ構成すごいなっていうのもあって。
うん、そうね。うんうんうん。
そう、だからそのゲーム画面、あ、ゲームを実際プレイしてる、その現実世界に残ってる2人が、うんうん、ゲーム画面からバッて出てきたので、一気にこの色づくみたいな演出もすげえいいなと思いましたし。
うん、
これはね、結構好きですね。
今、ちょっと音消して見てんだけど、
はい、
やっぱ、この手のゲームのオープニング感あるよね。
ああ、なるほど。
乙女ゲーム
の。乙女ゲームの。
導入の、なんか、
はいはいはい、
あの、オープニング、本当ちゃんとストーリーを、
その、うんうんうん、
事故から子供救うような映像があって、うん、うん。で、なんかこう、異世界に行くみたいな感じの、ちょっとイメージ映像みたいな感じで、出すっていうのはちょっと、うん、うん、乙女系そんなやったことないけど、いわゆる、なんだろうな、恋愛シミュレーションゲームでもなんか、こういう感じのイメージだな、なんか、オープニングは。
ほんと白黒の時はスタッフロールも白地で、
うん、
後になってから虹色みたいになるんですね。
うんうんうんうんうんうんうん。
だから結構ね、そのエンディングが話題になりがちではありますけど、うん、僕オープニングもね、すげえ好きなんですよってい
う
お話ですね。はい。
はい。了解っす。じゃあ俺でもね、これもうオープニングもエンディングも好きだったんですけど、
はい、
東廃。
おー。
マグラレート麻雀東廃録。で、オープニングのギャンブリングホールって、なんか、大島誠史さんのは、結構有線でもかかってた印象あって、
うん、
なんかいろいろ行くと。なんかね、やっぱ、ちょっと昭和感溢れる。
はいはいはいはい。
なんていうんだろう、まあ、チャールストンっていうジャンルなんでしょうかね、こう。うん、そういうような雰囲気はあって、
うん、
古臭いんですよ。
はい、はい。
それがなんか良くて、
うんうん、
勢いのある。なんかすごくこのアニメに合ってるなぁ。
合ってますよね。
うん。ちょっとあの、想像したがさ、
うん。
あの、作品はえぐいじゃない？
そうですね。
あの、あれ、ああいう感じのちょっと明るめで勢いある曲を合わせることによって、ちょっと怖さが際立ってるような気するのね。
うん。
ちょっと狂気感じるというか、オープニングに。あの、歌い方に。
うん。
で、まあエンディング、これ、まあ第1クールのエンディングなんですけど、
うん。
太陽と踊れ、月夜に歌いっていうアイドルグループが歌ってるプラスティックショーケースで、これを初めて、その東廃のエンディングで聞いたときに、
うん。
90年代の、
そうですよね。
ね。
荻野目洋子とか言われても。
そうそうそう。なんか、キーボードというかシンセサイザーの音も、あえて昔っぽい感じの、にしてんのかなっていうので、すんごくハマってね。
うん。
これは、なんか、ちょっと昭和テイストと、平成初期テイストみたいな。
うん。
俺が見てて、一回聞いただけで、うちの神さんめちゃめちゃハマってましたね、あの曲。
ああ。オープニング？エンディング？
エンディングかな、その。
あ、エンディング。
あっちの方。
でも、この第2クールのエンディングも、これはこれでなんか、あの、映像的にはこれが一番好きかな。なんか、ちょっと寂しげな感じで、暗さのある感じで、その、まあ、暗さあるっていうか、3人は笑ってんだけど、あの、女性キャラ3人ね。アミナ、ユー、アイっていう。それが、なんかカラオケやってる映像なんだけど、ちょっとこう、楽しくやってるんだけど、影があるようなエンディングで。ちょっとこれはこれで好みでしたね。
うん。
これはえなこさんと草野かよこさんが歌ってるタンブリングダイスっていう曲。
はい。
うん。だから東廃はもう全部好きでしたね。
うん。
オープニングも第一エンディングも第二エンディングも。はい。
はい。
さあ、最後。
君のことが大大大大大好きな100人の彼女2期オープニング。
うん。
はい。
うん。
やっぱ、まあ、エンディングも好きなんですけどね。
うん。
もう、バカっぽくて。
はい。
映像も歌詞も。
はい。
はい。でもまあ、オープニングは割とね、ありがとう大好きになってくれてっていう。
はいはいはい。
うん。 あれはなんかほんとなんか、このアニメって感じがしてすごく好きですし。
そうですね。うん、もうこのアニメじゃないと、なんか成り立たないような。
そうそうそう、そう、うん。エンディングはね、レンタロウトップオブザ彼氏って叫んでるやつでしたけど。あれもよかった。でもオープニングはやっぱ、まあ、やっぱワクワクしますよね。あの、うんうん、登場人物が多いし、はいはいはい、まだ見ぬ未来の彼女たちも出てくるっていうのもあったから、うん、なんか、ほんと、最初からすげえ掴まれて。
うん。
あと、意味わかんないですよね。最後、なんか、原始人みたいになって、なんか、みんなの元走ってくみたいな。
確かにそうね。
この、うん、このアニメのオープニングはやっぱこうでなくちゃっていう感はあって。
なんだろう。アダムとイブ感出してんのかな。アダムとイブで1対1じゃないからね。
はい。
なるほど。
はい。
はい。まあでもそんな感じですかね。
そうですね。
うん。結構これクールごとにやってもいいかもね。
ああ、確かに。
ね、オープニングとエンディング、ちょっとおさらい、総ざらいみたいなのは。
うん、うん、うん。
はい。ということでですね、今回は、リスナーさんのリクエストでいただいた2025冬アニメ主題歌について3人で語ってみました。はい、エンディングです。
はい。
はい。
さあ、それではいろいろ感想を読んでいきますね。はい、モノさんは、ゆるキャンファンのための回という感じでしたねっていう。
ああ、らしいですね、
うん。俺もちょっとまだ見れてないんですけれども。
うん。
だから、劇中でも、おそらくゆるキャンであろう漫画が、同じ漫画雑誌に連載されてて、うん、
なるほど。
で、その、まあちょっと企画みたいなので、その聖地巡りみたいなのを、まあ、先制してくれませんか、うんうん、みたいんで、全員でちょっと行くみたいな流れなのかな。うん。ちょっとね、ごめんなさい。まだ見れてないので、うん、あれなんですけれども。まあでもちょっと期待したいですね。
うん。
はい。そしてこちら、日々は過ぎれど、飯うましのマコンが、食べ物に対して本気モードに入った時の目が、人空の、風助でいいんだっけ、これ。風助みたいで、かっこよかったですと。うん。やっぱ飯食うアニメはね、飯食う時の描写がね、うん、獣を狩る鷹の目のようになる人もいればはい。で、こっからは結構ね、メールフォームいっぱいあるので読んでいきますね。
おはようございます。
はい、ゴリラもいいけど、お馬もね、ということで、新番組、馬娘シンデレラグレイ、はい、2話まで見ましたが、ウマ娘ミリシラ勢でも楽しめるスポコンアニメでした。おすすめです。
うん、
ちなみに私はミニザレディちゃんのキャラデザがドストライクですっていう。うん。ちょっとなんか、ちょっと今までウマ娘にいなかったようなキャラですね。なんかちょっと、目まん丸で、口がいつもこう企んでそうな、なんだろう。ニヤってしたような歯の。歯が前面に出てるようなキャラデザで。俺もちょっと見たけど、多分、舞台が地方競馬で、オグリキャップがま主役なのかな。
なんかそこだけ見ましたね。
うん、
君名前はつって、オグリキャップって。うん、あ、俺でも知ってるやつや。
そうそうそうそう。
学校で田中邦衛が言ってたやつや。うん、
オグリキャップがよーつって。あの、競馬で計算を、なんか、ね、
そうそう
そう。競馬に当てはめて。
ね、
そうそうそう。はい。ということで、次行ってみましょう。
はい。
B パートのお題で、好きな残念美人はいかがでしょうかというのが来たんですけど、
あ、
やってなかったっけ。なんか、調べた限りね、ヘルツではちょっとやってなかったみたい。
でもなんか、残念美人、なんか、結構、抽象的な感じだからやってない気がするな。
そっか。ちょっと残念美人で一回やってみてもいいかもしれないですね。
ああ。
うん。なんか調べた限りではね、なんかそれらしきので B パートやってないような感じでした。
やってない気がする。
うん。
うん。
なので、ちょっと今後ね。
はい。
やりましょう。
やりましょう。
はい。来週やりましょう。
わかりました。
早っ。
業務連絡です。シューピーパート、好きな残念美人、3人準備しといてください。
あ、はい。
はい。そしてこれもね、まあリクエスト、アニメ実況のリクエストなんですけれども、
はい。
アイドルマスターシリーズのアニメで、松崎さんおすすめの回などありましたら、ぜひ実況解説していただきたいです。ということなんですが、どうでしょう、松崎さん。
僕ね、アイマス系はね、あえて自分からはしないようにしてたんですよね。
うん。
二人から出たら答えるぐらいしか僕は、
なるほどね、
この二次祭ではね、あんまりアイマスの話してないんで。
なるほど。確かに、ね。まあ確かにそういう感じはありますね。
どうしよっかな、ちょっと考えさせてください。
これはちょっと持ち帰り案件で。
はい。
はい。
はい、了解しました。これもメールフォームですね。クラスで2番目に可愛い女の子と友達になったがアニメ化決定。以前本屋さんでこのタイトルを見たとき第一印象で三平さんが好きそうなタイトルだなと思った記憶があります。今からアニメと三平さんの感想が楽しみです。あ、メインヒロインに行かない俺ね。
なるほどね。
確かに。ちょっと期待しときましょう。
はい、うん、僕これ原作読んでるんで。
おお、はい。なるほど。
三平さんは絶対、うん、いや、この子2番目じゃないだろう、1番だろうっていう絵がちょっと浮かびます。
そうそう、なるほど。
俺知らんけど言いそうやなと思うわ。
俺も画像検索したんですけれども、
はい、
それに近い感想はちょっと。だから、この作品の中でのサブキャラに行く可能性はありますよね。
うん、
2番目なんてまだまだメインヒロインですよ、みたいな感じで。はい。で、これもですね、ちょっと俺関連なんですけど、アニメとは関係ないですが、西武ライオンズの殿崎修太選手の顔を見るたびに三平さん似てるなと思うのですが、言われたことありますか？ないな。俺、プロ野球知らないけど、あんま俺にプロ野球の話振る人いないですからね。まあ、ちなみに、プロフィールによると、青森のリンゴ農家出身で、趣味はネットフリのアニメドラマ視聴みたいですっていう。確かに被るところ。
ああ、ちょっと似てるか。
あ、画像見ましたけどね。
はい。
うん。
殿崎か。
これは、あれですね。あの、西武ライオンズファンの嫁にちょっと聞いておきたいと思います。
あ、はい、
はい、ちょっとこの辺はね。はい。で、これね、最後なんですけども、これ、ヤフーアドレス経由で来た感想なんですが、ちょっと長かったんで抜粋はしますけれども、ジホンさんという方からいただきました。
ありがとうございます。
いつも楽しく聞かせていただいております。初めてメールしますと。
うん。
はい、
ありがとうございます。
アンシャーリーについて、はい、旧作視聴済み勢としてコメントしたくなりメールしました。
おお、
なおスタンスとしては原作ガチ勢でも旧作ガチ勢でもないですが、旧作は大好きな作品ですと。
はいはい。
はい。で、ちょっと抜粋しますと、3話まで見ての感想ですが、ちょっとテンポが早いかな、駆け足だなというのが第一印象です。で、旧作は50話でしたが、今作は2クールらしいので、まあ同じ範囲をやるとしたら2倍のペースになるので致し方ないかなと思いつつ、まあ NHK なのでじっくりフォークルくらいやってほしかったなと思いました。うん、ただ、テンポ以外は特に違和感なく楽しく見れていますと。
おう、う
ん、で、アンのキャラクターは旧作でもあんな感じの表現力豊かで無双化でおしゃべりな女の子でしたと。
うん、
今回のキャラデザはちょっと可愛すぎますが、かっこくしょうと。
ああ。
なるほどね。
いずれにせよ、旧作視聴済み勢も事前の炎上で不安に思っていましたが、三平さんと同じく楽しく見ていますよということを、お伝えしておきますということで。
ありがとうございます。
やっぱり、ね、こう、見てみるまでは、こう、わからないみたいなとこはね、
うん、
うん。あったりするので。まあでも、ちょっと、そういう旧作好きな方からの意見が知れて、
うん。
よかったですね、こういうの。
ね。
うん。
うちのね、
はい、
もうこの間ちょっと実家帰ってたんですけど、
はいはい、
うちの母親がね、うん、赤木のアン好きで、
おお、
で、結構ね、本の方がむしろ好きかなぐらいの、
もう原作の、うん、
はい、
はいはい、
やつだったんですけど、今やってるね、そのアンシャーリーも見てましたね。
う
ん、
へ
ぇ
ー、はい。あ、やっぱ、興味はあるんでしょうな。
やっぱり、今改めて見ると、そのアンの、
うん、
表現というか、うん、がちょっとなんとかなんとかだったらなんとかなんとかなのにみたいなのが、
はい、
ちょっと面白くなってきてる感じが
ある。あの本当にこうまるで自分が文学なんか芝居のセリフ言ってるような、
はいはい、文学のなんか、はい、
うん、 引用してるような感じの、うん、まあ確かにね、まあでもちょっと楽しく見させていただいてるんで、はい、でも本当貴重なご意見ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、では告知いきましょう。はーい。まあ、ライブの方よろしくお願いします。冒頭でも言いましたけれども、5月12日月曜日です。
はい。
そして二次会の出張ライブ受け付けておりますんで、こちらの方もお気軽にお問い合わせください。
お願いします。
ニコニコチャンネル二次祭アニメ実況、こちら配信月2回、月額550円、生配信の過去アーカイブ、やらかしてるのもすべて見れますので、ご登録よろしくお願いします。
お願いします、
はい。アニメ実況のリクエストも受付中ですと。はい。そして VTuber ユニットメルコネさんとのコラボ YouTube メルニジが配信中です。こちらも各週金曜20時更新となっております。最近ちょっと上がってなかったようなんですけれども。はい。ちょっとこちらも楽しみにしておりますんで、ぜひぜひよろしくお願いします。
お願いします。
このラジオは X での感想と宣伝を求めております。ラジオを応援したいなと思われましたら、番組を聞いての感想、オタク話など何でもつぶやいてください。投稿にはハッシュタグひらがなで二次祭をつけてください。投稿は番組内で取り上げますが、X でのポストの場合、基本的にお名前は明かしません。この番組のリスナー数知名度を増やすため、番組関連の話題をバンバン投稿してください。
そして二次祭メンバーへの質問はメールで募集しております。質問のほか B パートでやってほしい企画のリクエストなど、投稿は二次祭ヘルツメールフォームまで送ってください。こちらは随時募集中、質問がたまった頃にコーナーをやりますのでよろしくお願いいたします。
さらに番組 CM スポンサー募集、イベント出演や番組ゲスト MC 仕事等の二次元祭大社の夜としての出演以来、二次祭ライブの運営をしていただける企業事務局などありましたら、二次元祭大社@yahoo.co.jp まで送ってください。メールフォーム URL、メールアドレスは二次祭ヘルツのブログでも確認できますのでよろしくお願いいたします。
そしてノート投げ銭は随時受付中です。お名前とメッセージを読み上げさせていただきますので、皆さんぜひぜひよろしくお願いいたします。
待ってます。
そんな感じで第488回二次祭ヘルツ、お相手は三平三平と
ドイチュート
松崎勝利でした。
二次祭
ヘルツでした。
はい、 OK です。
はい
はい
はい。なんでそんな疲れてんすか。
え、
なんでそんな疲れてんすか。
俺
ライブ
だね。
あ、
ライブバイト。
あ
いや、なんか疲れてますわ。やっぱもうネタライブ大変だね。
ですね。
当たり前のこと言うけど、
うん、
ネタって難しいね、作るの。
難しい。
みんなどうしてんのあれ、ネタって。本当に。
早く AI 追いついてこねえかな。
なんだっけ、チャット GPT だっけ。一回本当あれでネタ作ってみようかな。もう替え歌作ってくれって、不祥事絡めて。うん、
もね、結構多分やってる芸人もいるんですよ、ですよね、多分ね。
設定出しとかはもう、
そう。
あ、でそれちょっとまあ肉付けしてったりみたいな、
うん、とか明らかに違うところとか自分たちっぽいやつに変えてみたいなのはもうやってますよ、
うんうん、あ、でも一回もうネタで本当やってみようかな。もうこれはあの AI が作ったネタですって、うん、どんな感じになるかってすごい。